重徳和彦のフューチャースピリッツ。はい、皆さんこんばんは。重徳和彦のフューチャースピリッツ始まりました。毎週第2金曜日の夜ちょうどなってるんですけどね。今日のゲストは行政書士の太田康弘さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、太田さん、行政書士のって言いましたけど、行政書士はちょっとね、話を聞くと一部であって、なんかどっちかというとコンサルティングを幅広くやってるって、こんな印象なんですよね。
そうですね、あんまり代書屋というか行政書士っぽくないとはよく言われることが多いですね。
面白い経歴でね、またちょっとご紹介させていただきますが、事務所の名前が
アライアンス総合事務所と申します。
アライアンスっていうと、そのどういう意味でしたっけ？
いわゆる連帯とか連携とか、そういう意味なんですね。
はい。じゃあなんでそういう名前にしたんですか？
行政書士、いわゆる事業というのはですね、なかなか一人では解決できないことが多くてですね、周りのこの税理士さん、社労士さん、あるいは弁護士さん、司法書士、こういったような隣接事業という方と、こう連帯して問題解決していきたい、そういうような思いを込めて事務所の名前にさせていただきました。
そんだけいろんな人が集まれば、どんな悩みも解決って感じしますよね。
そうですね、逆にこう組んでいかないと難しい問題には当たれないかなっていうふうには思っております。
なるほどなるほど、わかりました。じゃあ今日は行政書士というよりコンサルティングの仕事をやっているアライアンス総合事務所の太田康弘さんです。この後お話を聞かせていただきます。
よろしくお願いします。
お願いします。重徳和彦のフューチャースピリッツ。はい、そうは言っても行政書士ってなんだろうねって意外と聞かれてパッと答えれる人いないんじゃないかな、少ないんじゃないかなと思うんですけど、公約書とね、公約書とそういう、民間でいろいろ事業をやろうとしている人を結びつけたり、そのような結びつけるというか、ね、手続きをやるという、そんな感じだと思うんですけど、
そうですね、いわゆる2つあると思うんですけど、1つはビジネスをするにあたって許認可っていうのが、何か商売を始めるにあたっていろんなこう、免許を取ったりっていう形がありまして、それの代わりに取ってくるというかですね、代理として申請して取得する。もう1つは今多いのが家の中の手続きですね、いわゆる相続遺言、それから成年後見といったような、
これかな。
そうですね、非常に高齢化社会進んできまして、やはり家の中の、書類に対するニーズっていうのは高くなってまして、こういった方面の書類の、作成なんかも、幅広くさせていただいております。
でも本当に一生懸命やろうと思えば、その本人が、その企業を立ち上げようとしてる人自身が、頑張ればできる、
そうですね、
ようなこともあると思うんですけど、
まさにおっしゃる通りです、
行政書士に頼んだ方がこういう点がいいぜ
そうですね、
っていうのはちょっと、アピールじゃないですけど、解説をしていただくと、
いろんな許認可というのがあるんですけども、その中でもやっぱり難しいものもあれば簡単なものもあるんですけども、まずお客様がビジネスを始めるにあたって、やはり締め切りがあると思うんですよね。いついつまでに始めたい、稼ぎたいっていう。で、私たちプロですから、やはりスピードは、一般の人がやられるよりも圧倒的に早いかなっていうふうに、思っておりまして、
スピード感、
でもう一つはその締め切りまでに確実に許認可を取るというような形で、いわゆる確実性ですね。
なるほどなるほど。
そういったものをやはり専門家としての、特徴ではないかというふうに思っております。
確かにこれじゃあ書類が不備だとか、
そうですね、
なんだかんだでね、時間がものすごいかかるとありますもんね。
逆に詳しくわからない方ですと、本当は取れないのにずっとそれに、振り回されてしまうというかですね。
そっか、それ無理ですねと。
そうです、無理なのにずっとそこの、役所とのこうやり取りに時間を割いてしまってっていう方も、時々見受けられるかなと。
なるほどなるほど。私も元役人ですからねその役所っていうのはやっぱりね、役所が悪いこともあるんですね。役所文化というか、なんか難しい言葉で、
答えは教えてくれないですからね。
そうですね、責任を負おうともしないからみたいなところもね、私役人出身なんで、あえて役所を、悪いところを言うとですね、そんな 感じもあるんですけどね。でも実際どうですか、こう役所と日々、ね、
そうですね、接しておられると思うんですけど、非常に、うん、まあ、よくしていただいてるというかですね、丁寧に説明していただいて、で私もいろんな書類を扱うんですけども、当然不慣れな不勉強な分野も多いんですけども、うんうん、そういった分野でも非常にきちんと丁寧に教えていただくことが多くてですね、本当に日々感謝しております。
それは無理して言ってないですか？
いいそんなことないです。本当に心の底から
親切
そうですね、
はい、感じですか、まあ、だいぶね、その昔はなんかお上みたいなね、
そうですね、
だったと思うんですけど、
この仕事について逆に役所の方って本当に何でも知ってらっしゃってね、いろいろきちんと教えていただけるんだってことを逆に改めて、うん、知ることが多くなって、
そうですか。それはなんかいい話を聞きました。市役所の皆さんも市だけじゃないか、
そうですね、
県とか国とか、ね、はい、いろいろありますね、はい、まあどことは言いませんが、はい、皆さんいい仕事をされてるのかな。まあでも困った時は、はい、じゃあ太田さんに相談すれば、
そうですね、行政書士非常に頼りになる方が岡崎には本当にたくさんいらっしゃいますんで、私だけでなくても行政書士の方にお声掛けいただければと思っております。
さすがアライアンスですね。
いえいえ
みんなでね、はい、ということなんですが、まあとりわけ今行政書士あるいはいろんなビジネスと絡んでる中で、今の関心事というか、今ここが結構ホットだよねっていうと、どんなところですか？はい、
そうですね、ニュースなんかでも非常に大きく取り上げられてるんですけども、はい、いわゆる外国人材の、まあ、平たく言うと就労ビザといわれる分野ですね、
はい、
ちょうど4月1日からですね、はい、入国管理局が出入国管理庁っていう形で閣僚になったというような、
新しくなりましたね、
はい、それだけ非常に国としても大きな、はい、取り扱いになってきている分野だと感じております、
うん、まあ、私も去年法務委員会の法務委員でしたので、はい、まあ、随分急作りな法律でしたけども
そうですね、新しく作られて、細かいことは省庁でって形で、
はい、今現場も結構大変だとは思うんですが、
そうですね、はい、
まあ、役所側国側から見るとこうだっていうのは、まあ、私も感覚的にはもちろん分かるんですが、一方でその実際にその外国人労働者を雇いたい側はまずどこから始まるっていうか、はい、どういうその太田さんに行政書士さんとしてなんか、どこから、
そうですね、今は非常に多いのがやっぱりこうニュースでね、外国の方が雇えるんじゃないかっていうことを皆さん知り始めているわけですね。
そうですね。
でそういう中でまず自分の、身の回りの、外国人、こういう方が雇えるかどうかっていう、まあ、問い合わせなんかをいただくことは非常に多いですね。例えば新しく、学校を出る方ですとか、あるいはまあ、今よその会社で働いてる人をまた雇い入れたいとかですね、そういうような今までは日本人を雇うのが当然だと思うんですけども、そこから少しこう視野が広がって、もう外国人雇っちゃおうみたいな、そういうような流れができてきてるかなっていうふうに感じております。
ニュースで見たんだけど、はい、うちでも雇えるのかね、
そうですね、
まさにそういうところが、
そんな感じで呼ばれることは非常に多い、多くなってきております。
じゃあもうその会社全体を見てね、うまく
そうですね、
マッチングというのか、外国人をいい具合に雇えるといいよねって、こういう、こうずっと
そうですね、
寄り添っていく、寄り添いながらアドバイスしていくみたいな感じですかね。
そうですね、やはり外国人の方を雇うっていう形になると、非常に日本人雇う以上にですね、幅広い知識ですとか、
はい、
あるいは経営者の方もですね、外国の人材に対する接し方とかも日本の方とはだいぶ変わってくるはずなんですね、そういった部分では非常にさまざまな知識を入れたりとか、まあ、準備をしなければいけないかなというふうには感じております。
そうですよね。で今までは技能実習生というのがあって、これ、はい、まあ、建前としては、まあ、技能を実習して母国に帰るっていう、ね、
帰っていただくのが
3年間日本で働いて、
はい、
3年経ったら母国に戻るという、
は
い、
な
んか日本が国際貢献するための立て付けの法律、
そうですね、もともとはそういう趣旨の
ですよ、ね、
法律であったと思います。
だからそんなこと言ってる場合じゃなくて、とにかくそのまませっかく3年
そうですね、
で
慣れていただいて
習熟した人が、ね、はい、なんでもう返さなきゃいけないんだと、 いう分野も多いし、はい、そもそも今まで技能実習の対象じゃなかった分野もありますよね。
そうですね、はい、うん、代表的な産業ですと外食産業なんかが、はい、そうだなというふうに思います。
今まで外国人外食産業いたのはあれは留学生かな。
あれはですね、いわゆるコックさんとかだと思うんですけど、
あ、専門性の高い、
もうそうですね、専門性の高い技能という形で、うん、まあ、よく中華料理屋さんとかインド料理屋さんとかにいる方は、違う在留資格でもともと取ってらっしゃる方
になります。なるほどなるほど。外食の他はどういう分野が。
そうですね、これからは介護ですね。これは非常に、日本がこれから高齢化に進む中では圧倒的に不足している業界になりますので、うん、こちらの間口は非常に大きくなってくる。
もう100万人単位で足りてませんね。
ですね、はい、
あとは
そうですね、あと建築関係とかはですね、慢性的に足りない分野になってくると思います。
で、まあ、そういう外国人問題を取り扱うということのという太田さんが今やっておられるその一つの大きなきっかけっていうのか、はい、いうのがこれまでの経歴っていうところだと思うんですけど、
そうですね、はい、私自身が2002年からですね、はい、まあ、10年間私自身が海外で、うん、働いてきた、つまり、まあ、外国からビザをもらって働いてきたという経験が、
自分が外国人だった
んですね。そうですね、はい、まあ、中国の、もともとそうですね、中国の方で働かせていただいて、はいはい、そういった経験がやはり原点になっているというふうに思います。
10年ぐらい。
そうですね、10年ですね、はい。
そこでは何をされてたんですか。中国って言っても広いです
よ。そうですね、
どこで
香港という街があって、はいはい、その隣に今少しちょっとブームになってる深圳っていう、
深圳、はい、
ハイテクの、まあ、ベンチャーが非常に多い街ですね。それから広い州の広州ですね、
はい、はい、広い
広州、大体この、はい、3都市を、まあ、行ったり来たりというのが当時の暮らしでした。
なるほどなるほど。でそこはそこでもいろんな企業を、
そうですね、はい、
コンサルティング経営指導、
そうですね、もともとメーカーの、人間でして、まあ、現地に進出された、うん、日系の、いわゆる大手メーカーさんに対して、まあ、設備を入れて、まあ、コンサルティングをしていく、うん、でその後後半の5年間は私香港で自分の会社を立ち上げてですね、
あ、なるほど、
そういった日系の企業様に対して、まあ、現地化ですね、いわゆる現地化の経営に切り替えていくような、うん、支援をさせていただいておりました。
なるほど、まあ、中国って言ってた時期もありましたもん ね、ちょっと前ですけど、
非常に、ホットな時期でしたね、
はい、でも日本に戻ってきたと。
そうですね、
なんか限界が、はい、を感じたとか、そうです、ね、やっぱり日本がいいやと思ったんですか。
う
ん、
まあ、いろんな事情もあるんですけども、はい、やはり国際情勢としても日本と中国がしっくりこない時期がですね、それから私 その、まあ、家族が少しちょっと体調が悪い時期があって、そういったのも一つきっかけになって、うん、なかなか海外で骨を埋めるのって、うん、まあ、思ったより難しいから、まあ、自分はここらで、はい、日本で頑張ろうかなっていうふうに思って戻ってきたとか、
日中関係も難しい時期がね、
そうで
した
ね、
ありましたね。私も安全保障なんてやってるんですけどね、やっぱり尖閣、はい、尖閣問題なんて、
ね、そうですね、非常に厳しかったですね、
そうですか、はい、まあ、でもこれから特にそういう経験も生かして、やっぱり中国人の方を、
いえ、もう本当に日本でね働く可能性のある方っていうのは、うん、非常にアジアを中心に多くいらっしゃいますんで、うん、本当にそういった方のお役に立てるような、はい、仕事ができれば、は
い、ありがとうございました。